皆さんこんばんは、朝倉真希です。
紫瑠奈です。
ビフリネットの炭酸ファンへようこそ。お聞きのプログラムはインターネット放送局ビフリネットで放送されております。あったかくなってきたね。
本当だね、
うん、今日のルナピーのコート春色で超かわいい。
ありがとう、
ね、なんかお洋服もピンクですごいかわいいね。
イエーイ。
これ何コーディネートしてきたの今日？
いや、たまたま。
たまたま春を意識して。
まあ意識してなくもないみたいな。
ね、なんかすごいいいなと思っちゃった。今日入ってきてすぐ、あ、かわいいと思って。
やった、うん、嬉しい。
やっぱちゃんと気を使ってるの？
いや、でもぶっちゃけこのコート中古で買ったから、
うん、あ、安いの。でもね、安く見えないよ。
本当？
うん、かわいい。なんかやっぱさ、女の子だとさ、そういうこうファッションとかで季節を感じたりするよね。
そうかな、
うん、うん、なんかお洋服とかってどういう風にいつも選ぶの？
いや、
値段？
ぶっちゃけ私ね、結構ね、うん、中古ショップで買ってる時が多くて。
本当、
うん、でも中古ショップってちゃんと季節物もね出してくれるから選びやすい。
ね、それにさ、今さやっぱりおしゃれな女の子が多いから、だからこうワンシーズン着たらもういらなくなっちゃったりするじゃん、その人にとっては、はい、だけど全然綺麗に使ってて、なんかデザインも新しくって可愛かったりおしゃれだったりするじゃん。そういうのが中古ショップに流れてくるわけなので。
あ、
そうだから安くて可愛いものがいっぱいあるよね、きっと。
まあまあ ね、
ね、そうだよね。なんか、うん、朝倉最近ねお洋服買ってないんですよ。
あ、私も買ってないかな、全然。
本当、
ワンピースとかね15年ぐらい着てる。
15年？
いや10年ぐらいかな。いや
今15年っていうのはすげえなと思いましたね。
10年ぐらいだった、
ね、10年ぐらいだった。ちょっと言い過ぎちゃったみたいな。あ、そう。え、でもさ、10年間体型が変わらないのすごいね。
いやワンピースってだってあんま体型出なくない？
あー、そっかそっか、まあ、デザインによるけどね。全然もう、あの、さくら10年前の洋服なんて入らないですよね、残念ながらね。まあ、そういうこともありますよね、気をつけなきゃいけないですね。はい、あのこれからあの、ね、どんどん暖かくなっていくので、やっぱりあの本当にこう春色のコートを着たりとか、春の準備をしたりとか、なんならもうあのファッションの世界はね、夏だったり次の秋だったり、そういうのをどんどん先取りしてるので、あのいろいろこう洋服買ったり楽しい季節になってきますのでね、皆さん今日も30分間最後まで楽しい気持ちでお付き合いください。モアベター
、イエイ
のコーナーです。このコーナーは何かと何かを自由に比較検討して、自由にどちらが優れているかを決めてしまおうという自由なコーナーです。
はい、
今日もですね、
お菓子をやった、
持ってまいりました。今日はですね、
何でしょう、
頑張れ東北ということでですね、会社はどこかな、 C ルビー株式会社から出ている、ポテトチップスをお持ちいたしました。で、今の時期限定の、東北の味、おすすめ東北の味シリーズということで2つお持ちいたしました。まず1つ目がですね、秋田県代表いぶりがっこ味。
はい、
いぶりがっこって知ってます？
なんだそりゃ。
ね、漬物？
漬物なんですか？
うん、なんかたくあんみたいな感じで、あの東北で結構有名らしいんですよ。で、はい、その漬物を通に言わせると、このいぶりがっこは漬物の王様らしいですよ。
じゃあ私がね、知識がなかったんだ全然。
あ、でもね、朝倉もそうは言っても食べたことはないですというものと、あとは、これはですね、何これ、どこの県、どこの県なんだろう、県書いてないじゃん。あ、青森でした。
ちゃんと見てください。
ごめん。青森代表スタミナ源タレ味。スタミナ源タレ味、あ、これ多分青森でおそらく有名なスタミナ源っていうタレがあるんですね、販売されている、その味なんだと思います。
おお、
これはもう一切朝倉知識がないというか、食べたことないですね。どんなタレなんだっていう話なんですけど、
元気が出そうな名前ですね。
そうだね、そういう感じだね。というわけで、どっちから開けてみますか？
じゃあスタミナ券から。
はい、ではよいしょ。あ、
匂いどんな感じ？
あのね、焼肉の匂いがする。
あ、そうかも、 でもなんかコンソメにも近いかも。あ、
そうかもそうかも。美味しそうじゃん。
ね、美味しそう。
はい。
ね、刺激強そう。
ね、いただきます。
見た目は。いただきます。
あ、何これ。何の味？焼肉味じゃない？
なんかあと牛丼っぽいような。
あ、ここにね説明書いてあった。昭和40年に発売されたスタミナゲンタレは40年以上愛され続けているスタミナゲンタレの味を製造販売元のなんだこれ上北城北農産加工農業協同組合に監修いただき再現しました。スタミナゲンのタレの特徴である野菜の旨味が広がる醤油ベースの万能ダレの味わいをお楽しみください。
ほんと醤油が効いてる。
うん。で、秋田県産のリンゴとかあとはニンニクとかが入っているタレだそうです。
んー、
これ地元の味なんだろうねきっとね、
うん、
秋田の人じゃなくて青森の人にとっては、うん、初めて食べますね。焼肉味にしか思えない、
ね、でもいい感じに刺激が染みてくる、
うん、あでも美味しいね、
うん、
この手の味ってさ癖になる味じゃない？
いや本当。
なんかこうやめられない味。
そう私今やめられない。
ねやめられないよね。わかる。もう一個も開けちゃおう。じゃあ秋田のいぶりがっこ味を開けてみます。よいしょ。あこっちはね本当に漬物の匂いがするよ。すごい。
ポテトチップスとは思えない感じ。
思えないね。いただきます。
いただきます。
ああのね漬物ですね。なんだろう漬物の
漬物でもさっぱりじゃない系の漬物、
うん、なんか本当になんだろうなこうなんだろうこれなんだろうこれいぶしてあるような匂いがするというかなんだろう何ですかこれ
なんだろう本当にいっぱい漬けましたって感じがする。
本当だね。あでもいぶりがっこって名前だから本当にいぶしてあんのかな。
いぶすってどういうこと。
あのね何だろう燻製にするというか。
燻製
燻製ってあのさほら桜チップとかをさこう火をつけて、うん、こう釜の中とかでさこう何こういぶすって分かるかないかな。燻製にするあのね香り付けをするっていう感じ。
ほうほうほう
ごめんもう説明できなくて燻製です燻製チーズとか知らない？
ん？どうやるんだ？
ねだから
止まらないよ桜さん。
桜のチップで火をつけて煙で煙を充満させたものの中にその何燻製にしたいものを入れてこう蓋をしてしばらくその煙の中でそのものを置くんですよ、まあ、チーズだったりなんだったり、でそうするとその香りがその食品についてすごくこう旨味がアップするというか美味しくなる。
今の表現が一番わかりやすい。
ありがとう
要は煙ってことね。
そう要は煙ですよ、はい、煙でこうなんかこう煙が充満させたものの中に入れるみたいななんかそういう感じ、うんうん。で、秋田のいぶりがっこの説明も書いてあるのでちょっと読みたいと思います。いぶりがっこは秋田県内陸部の伝統的な大根の漬物です。雪の多い秋田では冬の間漬物に使う大根を、何これいろりの上に吊るして干していました。で、いろりの火で、あ、やっぱそうだ、いろりの火の煙でいぶされた大根の表面は茶色く独特な香りと風味を生み出しました。秋田の風土が生んだいぶりがっこの素朴な味はお楽しみください。だからやっぱそうだね、
い
ぶされてるんだ。
あ、
そんな感じするもんだって、
ね、独特だよね、
うん、
ちょっと辛さもあるよね。
ああるかもね、うん、あ、美味しいな。でも癖になるこっちも、うん、やばいねこれ。どっちも癖になるんだね
ね、刺激がとっても強い、ね、
では恒例のカロリーチェックを行いたいと思います、
はい、
この、秋田県のいぶりがっことあとは、青森のスタミナゲン、どっちがカロリー高いと思いますか。
じゃあスタミナゲン。
ファイナルアンサ
ー。 Yes。
いいんですか本当に。
はい。
ブー、
え、ブー、
はい、実はですね、秋田のいぶりがっこ味の方がカロリーが1キロカロリー高い。これ1袋、58g 入ってるらしいんですけど、いぶりがっこの方が321キロカロリー、 そしてタレ味の方は320キロカロリーということで1キロ違います。まあほぼ違わないと言ってもいいと思います。
そうなのかな。
はい、そうかそうか。でね、これやっぱり東北頑張れだから道のく未来基金ということでですね、東日本大震災で、両親または、どちらかの親を亡くされた子どもさんたちのために、進学を支援する基金の、まあ、募集を行っているみたいなので、ぜひね応援してあげていただきたいですよ ね。なんかもうほら震災から4年とか経ってさ、
あ、そうだ、
そう、なんかなんていうの、こうあの時のこう激しい悲しみとかさ、怖さとかさ、そういうものがちょっとずつ薄れてるじゃん、
うんうん、
それってもちろんいいことではあるんだけど、でもこの間ね震災の4年をやはりこう特集した番組をテレビで見たんだけど、うん、まだね相変わらずその仮設住宅に住んでる方がいっぱいいらっしゃったりとか、うん、あとはなんかね在宅難民っていうかね、結局壊れたうちにそのまま住んでる方も結構いらっしゃるんだって。
大丈夫なの、危なくないの。
危ないの、うん、なんかねもう本当に危ないの、マジで危なくって、まあ、向こうの方もしかしたらそんなに犯罪とか多くないのかもしれないんですけど、例えばこう窓とか壁とかが崩れちゃったまま、そこにただビニールシートをかぶせてそのまま住んでらっしゃる。
じゃあ寒くないの。
寒いみたいよ。だからストーブとかもなんか2台とか必要だったりとか、うん、で防犯上もそんなの良くないし、
ね、夜とかね怖い。そう
だけどなんかね、そういうお家をちょっと直して住める人に対する支援が足りないんですって。
あ、そうね、なんか全壊とか半壊とかの人は結構逆に手当があるけど、
そうなのそうなの、
部分的な人はね結構見逃されてるというか ね、
そうなんだって。だから本当はそのなんていうのかな、お家を捨てて仮設住宅とかに入っちゃった方が国からの支援はもらえるみたいなのね。だけどやっぱり何年も住み慣れたお家を捨てる気にならないって、なんかあんなに怖い思いをしてもやっぱりふるさとはふるさとなのでそこに住みたいっていう方が特に、ね、年配の方とかはいらして、そういうお家でも我慢しながらなんか住んでる人とかいるんだって。なんかそういうのってさ、なんでもっと支援できないんだろうね、日本の制度って。なんかなんだろう、なんか足りないんですよ必要なところにって。私はその番組見ながらなんか辛いなって思ってたんですけど、
ね、未だにね行方不明の人もいっぱいいるし、
本当そうだよね、行方不明の方は本当に多いよね、うん、でもまだ諦めないでね、家族だったら探すじゃん、
うん、
やっぱり、
ね、
だからなんかねそういう本当にね、まだまだ辛い思いしてる人がいっぱいいると思うのでね、うん、なんかいろいろこうできることはやってあげたいなって本当思いますよね、
うんうんうん、
なんか朝倉はでも最近は全然募金とかも実はしてなくてなの忘れちゃってたんですけど、うん、でもやっぱりその番組見て、あ、やっぱりちょっとちゃんとしなきゃなって思って、
ね、だってね、うん、今度逆にね東京とかにいつ地震来てもおかしくないって言われてるしね。
そうだよ、なんか首都圏があのクラスでやられてしまったらどんだけの被害が出るか、
ね、怖い、
人口の問題とかもあるし、やっぱり
だって、ね、高層ビルとかも多い
し、ね、うん、本当そうだよ。だから本当にもう比べ物にならないかもしれないぐらいの被害は出るじゃない、まあ
ね、被害を比べちゃ悪いけどね。
そうそうそう、だから本当にそうなった時に、でもきっとやっぱりそうなったらね、なんかこう日本みんなで助け合っていかなきゃいけないと思いますので、今はやっぱりね、東北を助けてあげたいなって思いましたね、うん、なんか本当にさ、東京もあの時結構揺れたから怖かったじゃん。
あー、ごめんなさい、私東京
にいなかった。あ、いなかったんだ。そうだ、
日本にいなかった。
そうだそうだ。ね、めっちゃ揺れたので、すっごい怖かったの、うん、で本当に経験したことのない揺れを東京でも感じて、うん、で怖い思いをしたのに、やっぱり4年経ったらなんとなくその記憶がちょっと薄れちゃってる自分が怖いなって思った。なんかこうやって忘れちゃうのって、うん、そしたらダメだなって思ったから、だから本当応援したいですよね、うんうん、というわけでぜひね、このポテトチップス買っていただいて、この道のく未来基金にも皆さんね協力してあげていただきたいですね、
うんうん、
はい、というわけで決まりました。
はい、
本当どうしようかな、私もう一回食べていいですか、いぶりがっこの方もう一回食べます。うん、決めました、うん、じゃあいぶりがっこかタレかでいきましょうか。
シンプルですね、タレは。
シンプルでね、もうタレ味、はい、いぶりがっこかタレですよ。いきます、せーの、いぶりがっこ。あ合いませんでしたね、なぜタレ。
はい、どっちもいい感じに刺激が強いんですけども、うんうん、なんかタレの方がなんかストレートな感じが伝わってくるような、
うんうん、多分さ、このタレめっちゃ美味しいんだろうね、うん、何にかけてもっていう、ほんと美味しいタレだったと思うんですけど、
ほんと元気が出てくるような、う
ん、元気が出る、ほんとスタミナ原通からには元気が出る感じですよね。で、私ね、いぶりがっこはなんかね、本当にこれね、どっちも癖になる味なんだけど、この燻製された感じの香りとかって本気で癖になりそうだなって。
いぶりに負けた。
そうそう、負けた、いぶりに負けたなんか昔の人の知恵だなって思いました、うん、なので、まあ、どっちも美味しかったんだけど、いぶりがっこに1票、うん、というわけで今日は1対1で引き分けですので、どっちもやっぱり美味しいってことですよね、
はい、
というわけなので、ぜひ皆さん、食べていただきたいと思います、
はい、
今日のマーベターは C ルビー株式会社から出ている、ポテトチップス、いぶりがっこ味対タレ味、1対1の引き分けでした。ぜひ皆さんもポテトチップスで美味しい休日をお過ごしください。